テイルズチューン。
はい、テイルズデイチューン第2期第1回だよね。
弱いな。
そのだよなっていうのも2期始めるって言って、今日さっきなんか撮ろうかとかで始まったからね。2期。そんな緩い始まり方もないだろうっていう感じなんですけど、まあお相手は1期を聞いてた方ならおなじみの上田夢人と
武田と
楽屋です。
はい、というわけで相も変わらず、まあ同人ゲームサークルテルチューンの活動なり、宣伝なり、ヨタ話なり、
そしてあの新キャラ誰も増えず、
そうね、
全員あの 首であのキャピキャピキャ声優にすり替わり。
そうね、多分 BGM がまあ今撮ってるとこだからまだないけど、変わってちょっと違った雰囲気にはなるし、うん、
まあ、
別に変わってないみたいな。
まあ、ただあの我らのさえなさは変わらずっていう。
そうですね、まあ一応そのセカンドシーズンということで区切りをつけて、まあコーナーを新しくしたりとか、いろいろまあ新しい企画も入れてたりするので、まあちょっと違った感じで聞いてみたら。
見たら
聞いてみたら、
まあ見捨てないでくださいみたいな。
そうですね、
どこですかね。
とりあえずオープニングでちょこちょこと告知っぽいことをしてしまいますかね。
はい、そうですね。
というわけで、まあ夏コミ新作ルーデシアが、まあ一応委託ショップさんにババッと並んでいる、もう前に予定をしてた店舗さんにはもう並んでいるので。
どこですか。
虎の穴さんとメロンブックさん、あとメセサオンさんにホワイトキャンバスさん、
はい、
あとバンダラケさんで売ってます。パッケージ版はメセサオンさん以外は結構残ってるんじゃないかな、まだ委託を始めたとこなので。
はい、ああ、でも虎の穴さんがもう今
そうですね、
少なくなってますよ。
店頭はちょっとまだ確認できてないんですけど、通販でもうかなり少なくなっているので、うん、結構通販は全部あるはあるんですけど、まあ買いやすいところと買いにくいところは、まあ店のシステムによってちょっとあるので、
あ、
まあまあちょっと店舗さんに行ける方は店舗さんで、まあ通販とかはちょっと虎の穴でも覗いてみて、ぜひぜひ見ていただけるとありがたいです。
まあただ地味だから気づかないと思うけどね。
そうね、ちょっとパッケージとかまあいろいろ地味だしね、まあそれは今更なのでいいです、
はい、
はい。というわけで収穫の12月の夏も合わせてパッケージ販売してます。
まあ、秋も順次準備してますんで、
はい、
まあぼちぼちとお待ちいただければ。
そうですね、まあその新作の答えは何やらは後でふつおたのコーナーでいろいろ質問も来ているのでそこでお答えします。ということで、オープニングを終えて一応まあ新コーナーを次に早速やっていきましょう。
はい、
イエーイ。
テイルズステイチューン。
制作者オツのコーナー。
ちょっと言えてなかったよね。
あ、マジで噛んだ。制作者オツのコーナー。いや発音がわからないよ。
やり直しをやるの初めてだよ。
やり直しをその場でカットもしないみたいな。よくほら、はい、2ちゃんとかでなんか書き込んだり自演したりするとさ、うん、あの制作者オツみたいなこと書かれるじゃん、
はいはい、
なんかそれにちなんだって俺が考えたんじゃないんだけど。なんでちなんでたのかもわかんないし。
いや、まあでもなんか他になんか良さそうなアイデアもなんかゲームメイキングのコーナーとまあありきたりだし、
はい、
他いくつか案は出たんだけど、まあ、ちょっと語呂が悪いとかで却下になり、
はい、
ちょっとこう お笑い狙い気味なこれに決まりました。
まあ一期からまあ割と制作サイド寄りの話をしているので、まあそれをコーナー化してちょっともうちょっと突っ込んで喋ろうよみたいな、
うん、
コーナーになると良いなみたいな、まあ、今回お題を我々で設定したいんですけど、はい、ここのお題をぜひぜひユーザーさんから
はい、
まあ、調整していただけると良いですね。
今回のお題が削るというお題を。
いきなり後ろ向きだよね。
同人ゲームって夢いっぱいに作れるんじゃないの、削るって何。
まああのね、何年もかけて作るのもいいんですけど、ね、我らちょっとさっさとやっちまおう
て
みたいな。
でもまあ何年も時間かけててもやっぱ削る部分は出てくると思うんだよね、
うん、
まあね、コスト管理っていうところだね。削るってざっくり、まあ、言ってもいいけど、まあ
うん、
コストというか制作コストだね。まあこれは商業ゲームだったらすごい当たり前のように考えるんだけど、同人ゲームは考えないよね基本。
そうね、うん、まあ逆に考えなくて済むから同人ゲームなんですけど。
そうね、好きに作ろうぜっていう時に、あ、ちょっと待って絵は何枚までねとか言われると、みたいな。テンション下がんじゃん、なんか。
はいはい、
曲もちょっとその難しいのがダメなんでみたいな。できる感じで、ここにあるもんで作ってくれませんかねみたいな。まあ、冷蔵庫にあるのんこりもんでちょっとありわせるもんでみたいな。まあ、ネギだけは買ってきますんでみたいな。 そんなことではちょっと盛り上がらないじゃん。でもやっぱり制作の際に、まあ、削れとまでは言えないけど、一応なんか見積もりというか、うん、この感じで素材を集めていこうぜみたいな、やらない
と
ダメだよね。
まあ、もうちょっと柔らかく言うと、取捨選択ですかね。
そうね。多分、スタッフを集めるところでもそういうところあると思うんだけど、うん、集まって、いざっていう時に、
うん、
さてさて、こんな感じのゲームを作るよとか、まあ、一応まあ、同時ゲームだからね、こういうの作りたいって言って集まってるんだろうし、うん、企画が出て、こんなキャラ考えたよとかで、いや、何枚出しますみたいな、そのキャラの勝ちへみたいな。
はい。
そういうなんか見積もりを、どうなのみんなやっているのみたいなことは思ったりすることもある。別に他のサークルさんは知ってるわけじゃないけど、
うん、
なんか基本やっぱり一番よく同人ゲームで見るのが、まあ、うん、できないみたいな。
できない？
できないというか、いわゆる専門用語で言うエターナルだよ。
あ、そういうことですか。
そうね、できませんでしたみたいな、うん、でもできないっていうことはやっぱりその期間はないわけじゃん。間に合わないっていうこともないし、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
はい。でも間に合わないっていうことじゃなくて、もうなんか素材数とかなんか作ってるうちによく分かんなくなってきて、
はいはい、
数も見えないし、なんか何に向かって作ってるのかも分からんで、結果なんかもうなんかいいですみたいな、うん、僕いいですみたいな感じで帰っちゃうみたいな。
少なくてもやる気はそぐけど、多すぎてもやる気はそぎますよね。
うん、
なんか選択肢多すぎてもうすでに困るみたいな。
そうね、何でもできるからって言って、この前にちょっと話したけど、そのノールールは怖いっていう話をしてて、はい、そうね、ノールールでやるとやっぱり中身もやっぱ限界まで使えるわけじゃん、うん、制作費とかないけどさ、うん、みんなまあ学生さんとか、まあ
社会人もいらっしゃるわけですし、
そうね、ニートの人とかでパーティーを構成すればなんかいつまでも作ってられるし、
はい、
別に制作コストなんか考えなくてもいいじゃん、うん、でもそれだとやっぱできないんだよね、出来上がりがどっか分かんないから、
うん
うんうん、あとは人的コストは使われ続けますからね。無限に使われるって言ったってそれさ、お金がうんって話だけで。
そうね、お金はなくても別に同時に今作れるし、うん、あとはまあ時間だよね、
うん、
ニートの人もやっぱり家で手を動かさなきゃ絵はできてこないから、う
ん、まあ、一応ちょっとテーマ的にちょっと削るがテーマなので
削る、
はい、
そうね、何がいって何がいではないか、結構そのなんだろうね、最近そのノベルゲーって結構豪華じゃん、
はい、
ひょこひょこっと動いたり、うん、ムービーはつくわ、歌はつくわで、
はい、
声はつくわで結構豪華になりがちなんだけど、うん、全部いるかなみたいなことは結構ゲー、うん、商業ゲームとかやってても思ったりはするんだよね。
はいはい。
で、結構そのテンプレっていうのができるじゃん。まあ商業ゲームだからやっぱ仕方ないとこあるんだけど、うん、その、まあこんだけのグラフィック枚数があって、ムービーがついて、ムービーにはさらにちょっと有名な人の歌もついて、みたいな、
うん、
有名な声優さん呼んでみたいなテンプレがあって、そこは結構変えちゃダメじゃん、商業ゲームって。
まあ、
それ外すとなんか売れなかったりするからさ、そもそも。
あ、
はい、
売れなかったりするっていうか、客がなんか興味持たないとか。
うん、
うん、まあ、作法ですよね。
あと、広告とか困るよね。ムービーなし、歌手なし、ボイスなしみたいな。どうみたいな。じゃあいらないみたいなことになるから。
まあ、確かに、売る要素にはなりませんよね。
うん。シナリオライターは知らんやつみたいな。みたいな。原画か、俺の連れみたいな。
誰連れみたいな。
そんなの買えねえじゃん、もう。買えねえというか、まあ、他のも見るわな、まあ。
あ、まあ、そうっすね。
うん、
で、そこで同人だどう来るんですかね。
同人だとそうだね。基本的に削るも何も最初結構ないとこから始まるんだけど、
はい。
まあ、スタッフとかネームバリはないし、
うん、
まあ、素材数で勝負しようみたいな話にはなるわな。
はい。
でも、それは、なんかね、やっぱ完成を見越してなんか、計画を立てるというか、
はい。
なんか、あれもやろう、これもやろうではね、なんか夢いっぱいみたいな、
うん。ですね。でもそういうことをやろうとすることこそ、なんか、金があって、あった方がやりやすいのに、例えばその同人でそのあんま、まあ、言ってみればまあ素人なわけじゃないですか、うん、その人がなんか集まってあんなこといいなできたらいいなでドラえもんのポケットでバンバン物を出してやろうとするのが、
そうね、技術的に不可能とかもあるからね、
うん、
例えばそのスクリプトでこういうのやりたいねみたいな、じゃあちょっと俺ちょっとわかるしやってみるわとか言って、結果何ヶ月かやって、うん、やっぱそういうのできないみたいなことはあるし、そうね、同人ゲーム、ゲームってやっぱ厄介なんだよ、なんか幅が広いからさ、どこまでやるどこまでやんないも分かんないじゃん、はい、
うん、
だってノベルゲームのフォーマットなんて今でもないからさ、だからやっぱりみんな商業ゲームのテンプレをちょっと拾うしかなくて、は
いは
い、でもテンプレを拾ったらやっぱりそのテンプレ通りのエロゲーみたいなのが出来上がってきて、
うん、
なんかなみたいな結果なんかなみたいな感じになって、うん、そうね、やり方とかその選び方でもオリジナリティは出せると思うんだけどね。
あ、
まあ、極端に言えばなんか 今時なんかかまいたち乗るみたいなのをわざわざやって、
まあ、ある意味絵を削るという
絵を削るとか、まあ、それは極端すぎるけど、でもそれはもっとあってもいいはずなのに、多分そのそういうゲームも見るんだけど、多分それは絵描きが単に集まんなかったからなんかそういう理由でそうなっちゃってるからさ。
じゃあこれじゃないとできないというコンセプトでやんなきゃいかんすよね。
そうね、コンセプトみたいなのがあるというね、そのムービーがないんだけど、それはムービーが作れませんでしたじゃなくて、いや、いらないんでみたいな感じのことを分かってやってると、
じゃあ不要なとこから削っていくという、うん、
そうね、不要なとこというかっていうか、いらねえだろうみたいなことは思ってた。大体同人サークルで集まってくる人なんてさ、素人なのかさ、そんな無理じゃん、もう、鼻から。ほとんどのことは。
はいはい。
だからなんで最初にその、ムービーがなきゃ、ボイスがなきゃ、みたいなことは、ちょっとやっぱり、たまたまその周りにいたら、もうそれはラッキーなことで、
うん、
いない人はなんか無理してそれをやることはないんじゃないかな、みたいな。
ねえ、ね、それでなんかまあ、例えばそのいろんなとこで集めてきて、掲示板に書いてこれ募集してますって書いてあってさ、でさ、曲がありムービーがあり音楽がありでも個々のものがそれぞれはにゃんみたいな感じだとさ、多分それが一番きついと思うんですよね。
ああ使わないといけないみたいな、
うん、それに縛られてリソースを分散して結局だからその本当はしのりをもっと注力すれば尖ったものができたんじゃないかみたいなことが、そういうのが潰されるみたいな。
そうね、やっぱりたくさん人がいてもなんかそれを組み合わせて組み上げるのはやっぱまた別のことだし、それに時間かかったりもするしね、
うんうん、そうね、同人とかだったら余計一点突破でやってもいいんだよ。
うん、削るっていうか、
なんだろう、リソースの集中だと思うんですよね。
うん、
いや一応削るがお題だったんですが、
そうね、削るにするとやっぱりその
なかなかちょっと難しいかな。
いや難しくはないんだよ、その削んないと出来上がらないよってことは最初に結論としてあるんだよ、なんか、そのなんか足していく方向にみんな考えられてたけど、
あ、
削ろうねみたいな、削らないとできないよみたいな、その現実的ななんか見積もりを出して、そこからさらに削るくらいだよね、多分最初って、
うん、これに結構、まあ、テイルズ・ジューンだとわりかしそのもう削り放題削ってるっていう、まあ、感覚があると思うんだけども、
うん、
結構この辺削ったよっていうのをもし今まで経験でなんかあれば、
一番最初じゃないんだけど、カーニバルとデミーのところってそのスタークル作り始めた頃なんだけど、その頃はそういう概念がなかったのね。
あ、はい、
削るとか削んないじゃなくて、なんか時間的にできませんとか技術的にできませんで、まだ削る段階じゃなかったんだよ、なんかその、はいはい、自分たちがやると言ったことすらできませんみたいな段階だったからさ、はい、削るもなんもみたいな、
うん、
ただそれが慣れてきて収穫の12月の1本目を作るときに、はい、さあ作ろうみたいな、短い時間で作ろうって言った時に初めてなんか、うわ削んないとできねえみたいな、
あ
で欲求としてはその当たり前のように俺らでも足したいはあるんだよ、うん、基本まあ足したいしかないからさ、うん、でも足していってもどうにもならんしっていうか、足していくとできないから削らなきゃいけないんだけど、削る段階でやっぱ見えるんだよね。削るっていうのはどこを削るかっていうと、前から順番にとか削っていかないじゃんもちろん削るときに選択が入るわけよ、そこに意思が入るからさ、はい、削るときはいらないとこを絶対削るんだよ。
いやまあそりゃ、
うん、でもいらないとこ削るってやったことないんだよね、ほとんどの人は。え、いらないとこでどこみたいな。
はいはい、
あ、
まあ、基本作ったものは可愛いから、うん、全部いいように感じますよね、
うん、そうね、武田さんもいきなりシナリオ半分にしてとかだったら困るじゃん、
うん、
半分ってみたいな、意味変わってくるよみたいな、
初めから言ってくれよって半分で作るからさみたいな。
え、それは上下編とか前後編ってこと、いやいやそうじゃなくてもうキロバイト半分とか、みたいなそういう分け方みたいな。でもなんかのっぴきならない状況だったらそれをやってたら分かると思うんだよね、はいはい、あ俺ここの語りいらんわとか、はい、このセリフちょっと説明的やしいらんわとか、
うん、
なんかそういう無理やりついてくるみたいな、
はい、
その削るっていうことを選択する局面がほとんどの場合でないんだよ、同人ゲームって、
は
い、うん、だって削んなくていいからさ、削るって言ってもそのまあ、極端な話で間に合わなかったらちょっと削るとかあるかもしれないけど、
うん、
選んで最初から削るとかさ、でもそれは引いて考えればなんか計画的に作ることになるんだよね。
あ、
それを後々さ、そのマスターアップ直前になって、うわ間に合わねえここ削んなきゃとかは、
うん、
単なる愚か者なのね、はい、最初にそのこの期間でこんだけですから、もうこことここは我慢して削りましょうみたいなところで見積もり立てるのがまあ削る、
はい、
あとのは単なる間に合わない
まだまだ間に合わない、
そうね、だから収穫12月をやるときにもう期間がもう極端に短かったから、俺もそういう考え方をするのは結構嫌だったんだけど、うん、もう考えないとどうしようもないから、
うん、
収穫の12月はイベントはまあそのそんなに少ないということではないんだけど、立ちがやっぱ結構特徴的であるんだよね、
うん、
はい、みんなやってたらそんなに気づかないと思うんだけど、いわゆる立ち絵ってなんか表情とかポーズが変わってコロコロまあ芝居をするみたいな演出があるわけだけど、
はい、
シュークル12月はなんかポーズ差分がほぼないんだよ。
あ、そうね、
逆にポーズ差分っていうのはいっぱいあるものなの、う
ん、いっぱいあります。
結構あります、ね、
ギャルから、うん、だから本当に例えばその手を上げるとか下げるとかだったらまだいいけど、その、うん、横向きになるとか斜めになるとかなんかしゃがんでるとかそういう立ち絵とかも結構見るじゃん。
いやーなんか
あもう最近のは結構多いですよ。
ある、ね、うん、意外と俺そういうとこ見てなかったかも。
そう、
逆に
だから俺はまあそこをついたわけですよ、はい、見てないみたいなただその芝居をする際に表情まで変わんないともう感情が伝わらないじゃん。
あ、はい、
立ち絵に絶対必要なのはもうそこだけっていうのをもう決め打ちして、
はい、
なんかそのポーズは全く変えずに表情だけは細かく変えて、表情差分はそこそこ多いんですよ。
ああ、手足の動きをなんか切って、まあ、表情はちゃんと
っていうこと。そうっすね、うん、
だから結構さ、上田がなんか表情を足したいならすぐ行ってみたいな、
うん、あ、そう、表情パターン5分で作れるけど、ポーズを変えるとなるともう別の映画だから1から書き直しなんだよね。それは3時間、そうなるともう時間の差は歴然じゃん、うん、
3時間かける5と5分かける5じゃ、あ、じゃあ、まあ、1個目は3時間かかるかもしれないけど、うん、2個目が 5分かける4じゃないですか、
うん、
でみんな絵はその多分グラフィッカーとか原画やってる人だったらさ、その早いんだよ、そこそこ頑張れば描けるしさ、
うん、
でもその3時間とか半日が積み重なるとやっぱ結果やっぱできませんみたいなことになるから
、うん、
その削りみたいなのが重要で、
へー、
ほんでそれを分かってからやっぱりそのできる時にもうあんまやんなくなかったね、
うん、
いやそんなにポーズサブはいらないみたいな。ルーレシアは多少あるはあるんだけど、それでもやっぱよく出る主人公格だけだからね、
うん、クルスも結構まあ、表情だけですよね。あと横向きが正面が3つ、横向きが2つ、怒ってるやつが2つ。
そうね、案外少ないんだよね、
かな。
でも絞ってくればそのいわゆる変化だけでいいんだよね。その感情表現である変化、シナリオ合わせて怒ってるとか笑ってるとか、うん、それが伝わればいいからもう、
はいはい、
なんかポーズをバンバン変える必要ないし、うん、そうね、それは演出をやっぱ考えたからなんだよね。その立ち絵はなんかなんでつけてるのみたいな、
はい、
動いて面白いとかじゃないからさ、別にそんなフラッシュのゲームとかじゃないから
動いてめっちゃ面白いとか、まあ、いろいろありますけどね、
うん、それまあそのコメディとかギャグタッチなのかピョンピョン跳ねて面白いとか、はいはい、そういうのももちろんあるけど、うん、俺らのは、まあ、案外そうじゃないから、う
ん、それちゃんと狙ってやってるのかやってないのかの差が
出てるってことなのかな。そうね、なんかポイント最初に絞ってそれを後でやるんじゃなくて、もう最初からこのパターン数で決めて、
うん、
こういうつもりでやりましょうみたいな、それが決まってるとまあ後で削る時も足す時も楽なんだよね。
ああ、
足すがさ、とりあえず時間あればあるだけ作ろうぜとかなんかそんなことになっちゃうからさ、
うん、
それはまあ足すなんだけど、うん、その足して1日足した分効果があるかなっていう、
うん、
なんかあと2枚足してその2枚分の効果はちゃんと出てるかなと思ったら、なんか結構いらんところに足してたりもすんねん、なんか、
はい、
最初の頃はなんかそれが分かんなくて、なんかデミとかエターナルにさせるみたいなそういうこともあり、
ね、で、まあ、最近まあようやく分かってきたけど、僕がやっぱ A 入れるとこでずれてるんですよね。
うん、ずれてるっていうか、
なんだろう、うん、まあ別に僕が入れたいとこであって、お客さんが見たいところっていうのはあんま重ならないなっていうのが。
そうね、もちろんそのこれはやっぱり専門技術であるんだよ。その絵をどこに入れるかっていうのはやっぱ絵の人がやった方がいいような気はするっていうのは感じるね。もちろんできる人もいるんだろうけど、うん、
ただしそこにちゃんとシナリオを読んで理解できるっていう素養が加わりますけどね。
そうね、シナリオを読んでちゃんとここに入れた方が演出的に効くなっていうのを分かって入れるんやったらいいけど、うん、絵の人が結構それが分からへんときついっていうのもあるし、
うん、だってそうなの、俺が描きたい絵やすい、もしくは描きやすい絵に偏っちゃう可能性が高いから。
そうね、
そこは気をつけないといけないのかな。
そう、うちもあんまりそんなにそのスタッフ間で連携は取ってるけど、そこまで細かく詰めるわけじゃないから、結構絵の人が勝手に、うん、まあ絵の人って俺なんだけど勝手に入れてたりするから、
う
ん、だからそれを決めるときにどういうフォーマットで決めようって言ったときにやっぱ、
うん、
ルールっていうか、そこがノーロールだとやっぱり削りにくいし足しにくいみたいな、うん、足すときにやっぱ無制限になるっていうのがあるね、うん。
あとやっぱその絵入れる場所前後を比較するんですけど、やっぱ上田さんが入れた方が良かったことの方が多いんですよね。
ああ、そうな
んだ、うん、だからあんまだからここでどうしても入れたいみたいなことでもないと言わなくなった、
はい、なんかそういう折衝みたいなのが必要だし、ただまあセンスとかそういう感覚にあんま正解ってないから、まあ、
うん、
誰かって決めといてもどうしてもあれの時は言ってみたいな感じの緩い感じで決めてるけど、
うん、
まあ割とまあこの規模だと最善かなとは思う。
そうね、あんまり人に文句は言わない、文句は言わないというか、
まあわしら散々喋ったけど、音楽は削るとかあんの？
削る、 あ、ちょっとそうね、武田さんとちょっとラジオの前に若干話してたんだけど、
うん、
あの基本的にはあんまりないですね、
うん、
削る、まあ、もちろん削んなきゃいけない時とかもあるんだろうけど、基本的になんかシナリオを読んでどこにまず入れていくかっていうの、
はい、
でできる限りやっぱ入れていくっていう風になっちゃうから、うん、
でも結局その見積もりはするでしょ、最初にシナリオを読むわけだし、
うん、
ね、この
なんでも音楽ってさ、その入れるつったってなんか基本そんなバリエーションがないんですよ。
ああ、まあまあまあ、
なんかまあほら戦闘シーンがもうむちゃくちゃいっぱいあったりとかして、はい、なんかまあ一つの曲じゃ飽きるなとか、うん、そんなんだったらまあ増やすことは、まあ、増やせるんだけど、
うん、
なんか日常曲って 10曲とかいらないでしょ。
あ、まあいらないね、その、うん、同じテンションの時にその同じムードを味わせるのが多分その、
うん、
音楽の役目っていうか、その時になんか、うん、あ、またその同じ感じになったよ時に違うミュージックになったら、
あんまりそう、あんまりそれそもそも意味ないし、うん、逆に思いつかなくなってくるからさ、同じような曲ばっか作ってることになるじゃん。
やってる方も混乱するよね、はいはい、みたいな。
あとあの曲入れる側も込めるスクリプトとか、どれ使えばいいの、またそのほら選択肢が多いゆえに、
はいはい、そういうことで、だからまあ作るにしてももう限界がそもそも見えてるんだよね。多分多くても 3,40 曲、
はい、
うん、これ以上多くっていうのはそもそも多分無理なんだよね。
あ、そう、
まあ、まさにルーデシアがそのリミットに、
リミットにかなり近い。
あ、
まあでもルーデシアちょっと特殊なストーリーだし、
うん、
なんかまあいろいろアクションものだったりするから、まあ、もうちょい増やそうと思えば増やせたんだけど、だからまあ限界はもう見えてるから、
あ、
まあちょっとうまく、どっちかというと増やす方の方がちょっと考えが先にいっちゃうかも。
ああ、
もうなんか極端になんか1ヶ月でゲーム作りなさいとか言われた時は、
あ、もちろん、まあ、うちじゃ結構言われるんだけどね。
それはもうなんかちょっと、うん、じゃあ今回は8曲で、
あ、
もうリミット8曲を決めて、じゃあ適材適所しましょうみたいな。大体なんか1曲作る時間ってやっぱあの上田さんが言ってた絵とやっぱ同じような感じで、うん、まあ、大体決まってるから、そう、何時間とか何日とか、まあ、大体見積もりは簡単にできるから、
はい、
だからまあそれでまあ何日ぐらいでやれるかなっていうのを見て作る、
うん、
まあ、だからそういう意味ではまあ削ることはできるんだけど、基本的になんか 3,4 ヶ月ぐらいの規模で作るんであれば基本削ることはまず考えない。
削ることはしないけど、まあ、過剰に足すこともしないみたいな、
うん、逆に足せない
足せない足せなくなる、うん、まあでも最適部分下がるとか、まあ、削るとかあるけど、まあ、でも結果それでなんかデザインしてることになるんだよね。自分で選んでその数とか選択肢を決めてるわけだから、はい、
うん、
でもね、やっぱゲームデザインっていうほどそのノベルゲーっていうのは、まあ、うちら選択肢とかもないしさ、別に特殊なシステムを使わないから、うん、ゲームデザインもクソもないじゃん、
はい、
でもなんかそういうとこはデザインではあるなって感じるね、なんか、
うん、
ここにこういう絵のパターンで入れようとか、パターンの選び方は結構変わってると思うんだよ。あっちへなんかここまでポーズ少ないんだとか、なんかイベントへもこういう感じで出すんだとか、なんかそのカットインを必要に使い回したりとか、
うん、
なんかそういうのってあんまないからさ、
ルーデシアの特色ではあったよね、カットインをいっぱい使うっていうのは。
そうね、
あ、
苦肉の策ではあるんだけど、そのやっぱその戦闘シーンがやっぱりややこしいって言ったらいいんだけど、武器が特殊であるから、その覚えてもらうっていう意味で入れたいがたくさんあるんだよね、
うんう
ん、例えばそのパイルバンカーとかそのチェインガンとか特殊な武器があったらもう何回か見せるみたいな、はい、同じカットインを何回か見せて、これがチェインガンですよ、これがパイルバンカーですよみたいなのを、うん、もう 3,4 回見せて忘れた頃にもう一回見せるみたいな。だからそれはやっぱデザインなんだよ、その単にイベントを出すっていう扱いじゃないからさ、覚えてっていう絵なんだよ、
うん、
情報を出すデザインというのも見えるんですか、
ね、そうですね、
なんか意味のある絵ってことだね。
そうね、だから決めどころにそのバーンとかっこいい絵1枚出すが、うん、結構イベント絵としてはまあ、はい、アクションものイベントとしては普通のやり方で、
うん、
まあその武器を印象付けるとか、まあいろんなパターンでやっぱ絵は使うんだよね。
え、逆に全く意味のない絵ってないよね、
はい、俺は入れてないつもりだけど、
うん、うん、でも例えば漫画とかだと捨て駒ってあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのはないんですか。
捨て駒はね、あれはその情報が密になってきた時に抜くっていう意味が結構あって、
う
ん、
まあ、そうそうそう、
でもそのノベルゲの場合は結構背景とかさ、黒バックとかその捨て駒に当たるんだよ、
うん、
なんかそのキャラがバーって出てきて立ち絵芝居して、情報がたくさん当たるのにパッとその背景に切り替わったり、黒バックで文章がささっと流れたりとか、それは抜きじゃん、絵を見なくてよくなるからさ、
はいはい、
背景描写を例えば僕が文章でこう書いてる時とかは抜きに当たるんですかね。例えば
立ち絵芝居はその誰が喋って誰が喋ってこういう会話してみたいな情報が頭の中にバーってきて、ほんでその背景に映ってなんかその背景の描写をし始めたら、それはその 立ち絵の情報、キャラの情報入れなくていいからさ、情報がかなり限定されてるじゃん、はい、そこでまあ情報がスッと抜かれるみたいな、
うん、
だから情報コントロールみたいな、まあそこでその推し映画だったら歌流れるみたいな感じのとこだよね。まあ風景をよく映したりとかあるじゃん、 あれはその監督が言ってたんだけど、その情報整理するターンみたいな、客が今までのややこしい話を無意識に整理してもらう場面みたいな、
うん、
だから無意味に長いわけじゃないみたいな、
はいはいはい、
お前らは眠いかもしれないかみたいな、
あそこでなんか今までのことをちゃんと考えてまとめろよみたいなこと、う
ん、なんか人間が寝てるときにあの頭の中が整理されてるみたいな、そんな感じで、
そうね、だからその映画もさ、映画もゲームもそうなんだけど、一定のテンションでずっとアクションとか会話してたらさ、それは見れないじゃん多分、
あ
人間の脳はそういう風にできてないからさ、うん、頭から終わりまでずっとキャラが一定のテンションで喋りっぱなしだったらさ、
うん、
それはもうなんかゲームでも話でも何でもないんだよ、なんか、
あ
なんかそのテンションのコントロールが多分お話とかゲームとか、まあ映像絡んだお話の表現っていうか、
うん、
なんかそういうのはね、まあ音楽もそういうこと考えて作ってるじゃん、ちょっとアクションシーンの後にちょっと静かな音楽で流すとか、うん、ちょっと無音に近いシーンとかもたとするじゃん、
まあ、一曲の中でもそういうのはあるし、
ね、ああそうそうそう、だからそれさ、うん、全体的にそういうリズムみたいなのがいくつも重ねにやって回ってきてるみたいな感じではあるね、
うん、
いやそういうのまでコントロールをしていけたらいいんじゃないですかみたいない
いんじゃないですか
なんか本当にたくさん絵があったらいいねとかはちょっとやっぱり違うし、演出もなんかね、その演出で多分もっと個性って出るはずなんだよ、
はい、
だからその同人ゲームサークルごとになんかこんな動き方があるでとか、なんか俺エロゲとか結構すごいのあるんだけど、なんかここでは言わないけどね、単にいやらしいだけだから、なんかひょこひょこ動くとか、なんかそんなの、そんなのもすごいし、なんかゲームごとに別々の演出とかあってもいいんだけど、そんなの俺はあんまり見かけない、知らないだけかもしれないけど、
じゃあなんかちゃんと考えて作ればもうおのずと削れますよっていうことな
のかな。おのずと削れるし、あとみんなが演出すごいっていうゲーム、そんなに絵使ってない。
あ
なんか最近はまた有名どころを引っ張り出してくるけど、あの日暮らしとか海猫とか、
はい、
まあ、あと最近だったのはひまわりとかも、
はい、
演出でちょっとうわすごいなって思うとかあるんだけど、労力的には多分大したことないんだろうなみたいな、
あ
やっぱその選択がもうすごいみたいな、なんかやっぱ他ではない削り方してるし、
うん
うん、あここにこれ持っていくんやみたいな感じがやっぱすごいね。絵素材入れたら悪いけど超しょぼいよやっぱり、
あ
数も少ないし、
はいはい、うん、まあ、それでもすごい効果のでかい、
うん、めちゃめちゃ感動するからね、なんかやった人なら分かると思うけど、
うん、あ日暮らしはね、
うん、
あの演出すごいよね、海猫とか
ひまわりもやっぱりそのシーンの選び方とかはすごいし、
うん、
やっぱそういうのでやっぱなんかお客さんそんなことまで考えてやってないからさ多分分かんないんだけど、はい、やっぱ作品やった時に分かるんだよね、あなんかなんか用があるけどすごいみたいな、
はいはい、
うん、まあ、そこまであからさまに違ったらまあ分かるわな、
なんだっけ、お客さんで、お客さんはさ、なんか言いな、これ極論なんですけど、
うん、
見る目はないんだけど、うん、そのなんか物事が面白いかどうかを書き分ける鼻だけはすごいから絶対舐めちゃいけないんだ
よ。あ、それは一緒だよ、俺らが理屈だって説明できるだけで同じことは多分分かるんだよ、
うん、
俺ら作ってる方だから理屈だけってやっていかないとちょっとできないし、
うんうん、
でも同じことを多分口では言えないけど分かるはずだからさ、うん、はい、こう考えて作ったものはあこんな感じねみたいなのは絶対伝わるし、
あ、うん、あそれで面白いものを同じと売れていくみたいな、
うん、そうね、絶対それはあるよ、
全体としての、まあ、集合値ではないけど集合感覚みたいなものはまず正しいから、
うん、ほんでその何も考えてないんでボンボンその演出とかをやってたり、うん、なんかテンプレ作っちゃったりするとなんかやり終わった時になんか普通だったなみたいな感じのことをお客さんが思うみたいな、うん、ここも多分絶対あるし、まあそうでなかったらまあおかしいしね、だからそんなにまあ作ってる方が天才とかそういうわけじゃないし、
うん、
絶対同じ感覚で物事を見たり感じたりするはずだから、なんかねそういうことを考えて作ればいいんじゃない、結構削るから外れたけど、
うんうん、まあ、でもまあおのずとそれちゃんとやればおのずと削れるってるよっていう、う
ん、そうね、削るはなんか節約とは違うんだね、
はいはい、
削るは節約とか楽じゃなくてデザインですよみたいな、
うんうん、
まあデザインっていうのはそもそも削るっていう意味だからさ、
まあそうね、
うん、
なんだっけ、完成というのはなんかあの足しまくったものではなくって、あの引きまくってその消すものが何もなくなった時こそが完成だっていうのが有名な言葉なんだけど、
最終的にいるもんが残ってるわけだから、
はいはい、
だからそれだけですよみたいな、
うん、
それがいるもんですよみたいな、
偉大なるマイナスがあることこそがなんかいいものだみ
たいな、うん、多分いらないものは8割削ってってたら2割はすごい大切に選ぶからさ、
うん、
iPhone とかさ、ボタンがない、ボタン、まあ、タッチパネルになっちゃったんだけどさ、そのボタンがなくなったことで、いろいろなんか、全画面一緒にできたりとか、まあ、いろいろ効果があったりとか、シンプリシティだっけ。
そうね、そ そういうことです、うん、というわけで第1回第1回なんだっけ、制作者オツのコーナーは削る
削る
削る、
皆さんお分かりいただけてましたでしょうかめちゃめちゃ噛む
し
なんかあんまこういうちゃんと喋るの慣れてないから
じゃあ第2回はまあ言う、まあ、
ちょっとおはがきを募集してみて、
あとうちらでもなんか考えてい
きます、ね、そうね、なかった時もうちらがまた勝手に考えて喋る、
うん、そうだ、ね、お題をなんだっけ、他 何があるとか喋ってたっけな、削るの他は
削るの後、
うん、
何だったっけ、
うん、まあなんかいろいろあった気がするけど、まあなんかアイディア僕らも出るでしょう、
結構モチベーションの話とかをなんかしようかと思ったんだけど、ね、またそれは次回以降、
あ、それはテーマ全く違うからね、
うん、そうね、
なんか前回もでも前回そんな話だったよね。
あ、マジでそうだった。
前回つうか、なんかちょこっとあったよね。モチベーション
がどうやって維持するかみたいな。まぁ、あ、ちょっと喋り始めちゃうと、コーナーになっちゃうから。
やめよやめよ。
それはじゃあ、まぁ、あ、またの機会に。
そうね。
はい。
あ、そうだ、待った。そういえば、シナリオの削るがないけど、これはまぁ、あ、うん、5時を削るとオチをつけてどうでしょうみたいな。
5時は削れみたいな。
5時を削る。
まぁ、そういうオチをついておしまいみたいな。
はい。じゃあ、次は、普通歌のコーナーで
行きましょう。
テイルズステイチュー、ふつおたのコーナー、
イエーイ。
なんかこうナレーションみたいなの苦手だね、やっぱ噛み倒すのなんかちょっとショックなんだけど、
でも普段そんな言い慣れてないでしょ。
あ、まあ喋んないからね、基本俺
そうだった、プレゼンの名人でもないんですから
はい、まあいいです。というわけでメールの方読ませていただきます、はい、
どうぞ。
ここから読んでいきますか。
うん、
ややこネームダンバボンさん、
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。こんにちは。マスコミで買ったルーレシア、ぼちぼちとプレイしたので今頃クリアしました。質問ですが、ゲームなキャラクターについて脳内イメージキャストとかありますか？あ、これよく話するね。
そうだっ
け？あ、まあ俺が考えた、ね、
一人一人で喋ってみたい
あ、俺一人、
うん、
ヤオ上田よじ、クルス今井あさみ、ルーレシアユカナ
あ、でもなんか これはわかる。
あ
ー、
つか、なんか世代が似てる世代な気がする
ん。まあ、ピアクヤさんはユカナ好きで有名だからね。
有名って、この3人の中
で。前ちょこちょこ言ってただけだけど、ユカナいいよね。
ああ、そう、ああ、ちょっと喋れたね。
うん。あと、上田裕二も好きだね。
ああ。
まあ、ちょっと、まあ、我々みたいな人は好きではない方のようですが。
そうね。
何それ。
え？あ、上田、あ、武田さん知らない？
いや、僕にアニメのこと書いても無理
です。あ、アニメってか、なんか、
まあ、声優。
だからもう僕はもう、声優わかんないから意見がありませんしか言えないんです
。ああ。
なんかこう、我々みたいな人種はあんまりお好きではない
ってい
う。意外と有名な方でしたね。
書いてるときにその、声とかはあんま情報としてはないんだ。
うん、脳内に全くない。
ああ。俺もまあ読んでるときはないけど、なんかその、考えろって言われたら出るね。どんな声があるって言われたら考えるじゃない、
はいはい、
思いつくは思いつくでしょ。ラリーどんな声があるとか、一応名前は出ないけど、まあ、
う
ん、
あ、はい、あ、なんかイメージっていうか、
まあ、イメージはある、
それぐらいはありますけど、
人は出てこないけど、こういう声かなみたいな、
うんうん、それはある。
いや、上で来る
今井は見て誰、
今井あさみ、今はあのアイマスの人、
まあ、要するに これぐらいなんですよ。
そうね、今井さん来るさどうかなおいおいおい、ね、
じゃあ上田さんはどんな感じですか。
クルス誰だろうな。千葉サイコとかも違うな。
庭キロ。
いやいやいや。どうだな、難しいね。
まあ、ルーディシアとクルス。
星水亜美とかもう何でもできる気になってくるからね。星水亜美とか何でもいけるだろうみたいな。なんかわかんないけど、ルーディシアユカのはなんか割とわかる感じだな。
何やってる人
なの。
結構昔からやってるから。
フルメタのテッサさんとか、
なんかニコニコ動画で5秒ぐらい聞いたことあるけど、
武田さんの知ってるもんでなんかないんだよな。
武田さんあんま見てないからな。
そうね、
でもフルメタは見たんじゃないの。
フルメタは1話ぐらい見たり、あとは小
説、あ、1話じゃ出てこない、う
ん、小説は大体コンプリートなんだけど、
出て
こない。舞姫真白だったっけ、あのお
姫様みたいな。はいはいはい、あ、分かった、それは分かった、うん、はいはい、あー、なるほど。
確かね、はい、お前もちょっと今声優ウィキを見ないと不安になるからさ、合ってたっけみたいな。
あ、でも俺このユカナっていう名前になる前から好きだったから、
ね、ああ、マニアだね、マニアっすねあ、でも確かに聞かれたらなんか考えたりはするし、12月だと結構長いこと見てたからたまに考えたりしたね。
へー、なるほど。まあそんな感じですが、
そうですね、僕らは考えます
考えます。あ、考えな、まあでもそうね、
名前がペコッと出てくるのはない、
ペコッと。でもなんか最近の声優さんって実は全然よくわからないんだよね。
あ、俺もそこまで詳しくないけど、まあマミちゃんは金田智子みたいなそういうイメージだよね。
それは多分共通だと思う。
あ、うん、そこはさすがに僕もわかる、
うん、たまにそのキャラクターを声優イメージして作ることがあるからさ。声優さんってやっぱなんか声があって、なんかその人個人のキャライメージがついちゃったりするんだよね。
うん、う
ん、なんか金田智子さんって俺ほとんど役は知らないんだけど、なんかキャラがあるじゃん、なんか声がもうキャラっていうか、はい、
うん、
なんかその声優さんのイメージたまにキャラクター作ったりすることがあるね。そのゲーム以外にも仕事でもなんか結構それあるんだよね。
34歳児だっけ
そう、
あのタグはいいよね。
それはあるから、なんか将来的になんかね、声はいいの作りたいけど、まあ今は削る削ります。
お、いいとこで。じゃあ次、
はい、
次落ちたな。はあ、
あ、来ましたね。本当の意味の普通だ。ややこネームルルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
武田さんの好きな食べ物は何ですか？何でもいいわ。何でもいいわ。
興味ないな。
まあ一応。
ああ、食べ物ですか。
あ、何好きとかって俺知らないな。
え、なんかいつも、今日食べたやつとか、武田さんなんかすごい好きだって言ったで。
今日食べたやつ。あ、ハヤシライス好き。
マジ
とか、まあ結構普通ですよね。この
普通は、まあ、別にハヤシライスは結構変わってるけどね。
うん、あのハヤシライス結構好きで、あともう結構あのいろんなお店で食べたりして、まあ大体最高額はね2500円のハヤシライス。
あ、じゃあ結構好きなレベルだな、それは。
2500円のハヤシライスっていうのが存在するの、
あ
の、
ね、
そんなように、
あのね、麹町のホニャララっていうお店なんですが、
あ、好きっていうくらいだからそんなでもないのかと思ったら、それは結構好きなレベルだな、うん、わざわざそんなの食べに行くとか、
うん、あと池袋のホニャララの1700、800円ぐらいですか。
へ
え。もうだいぶ昔あの、
それ なんていうお店？
あ、そう、もう忘れた。
あ、忘れちゃった。
うん、昔あの金に任せてそういうことでちょっとだけやった時期あったんですけど。
え、それはね、専門店ってこと？
いや、洋食とかで、あのよく二ちゃんのあの二ちゃんでもあのホームページとか見て、あの美味しいハヤシライスのお店ピッポッパ、おこれみたいな。あの要するに美味しいラーメンを食べに行くみたいな感じ。
え、でもハヤシライスだけって洋食屋さんってことなの？
うん、洋食屋さんだったりね、喫茶店だったりね。ハヤシライスしか出してない店の
そんなお店があるの、オムライス屋さんでハヤシライスが一緒に出るようなぐらいのじゃなくて、
うん、違う違う違う、あのそのメニューハヤシライスしかない。
あ、すごいな、頑固やじゃん。
そこはさすが行った、なんか地方だったら行ったことはないんですけど
まあまあ、うん、この話はそんな広げてもしょうがないけど、
そうね、そうね。というわけで武田の孤独のグルメでしたでは次
なんていうの、
ややこネーム宮藤よしかさん、まあパンツじゃないから恥ずかしくないもんですよね。
え、何それ？
これってまんまだよね。
まんまだ
よね。某アニメだよね。
そうね。
何それ？え、
あのなんかあんじゃん、なんかパンツ履いてねえじゃない、あ、スカート履いてねえ。あの、
まあ、あのキャラなんですか？
ホニャララウィッチーズみたいな、まあ普通のホテルスティは別にないんだけど。
で、
まあそれにちなんで、まあ質問もそうだね。クロスが普段着で履いてるんでパンツですかみたいな。まあパンツじゃないから恥ずかしくないわけですよ。
ああ、そうな
んだ。お。なんかうまいこと伝わりましたね。
まあパンツなんだけど、あれそのなんか絵であんま気づかないのかわかんないけど、スカート変なデザインになってて、コートの下の方ってパンツなんだけど、ちょっとそのシースルーのなんかスカートみたいになってて、まあほぼ透けてるんだけど、一応スカートは履いてますみたいな。
はい。
まあ、
まあスカートを履いてるから恥ずかしくないん
じゃ
ない
ですか。まあパンツは履いてるよねっていう話。
まああれパンツですよ。
つけてるやつは
見せパンということでよろしいですか。
そうね、見せパン
ということで。あ、あれはパンツじゃ、パンツに非常によく似た服。
そうね。まあでもパンツですよそう、あれ結構デザインの時にコート、長いコートとか黒い服っていうのは決まってたんだけど、黒い服って結構もっさりはするんだよね、なんか印象的に、
うん、
なんかちょっと真ん中をスッと抜きたいで、なんかちょっとへそ出しの、うん、最初本当にパンツそのままだったけど、これはちょっとまずかろうみたいな感じで、
なんか地上的な内容
ね。そうそうそう、なんかそのちょっとシースルーのなんかスカートみたいなのあるんだけど、まあそんなに、まあまあもおもむろ透けてるのでもうなんか一緒じゃんみたいな。
あ、なんか上田もまあ変態的なデザインすんなみたいなことで僕は見て、
いやいやいや、否定はしないけどね、まあ、まあでも他と被らないようにするとか、あとある程度まあちょっと流行ってるもん、流行ってるもんっていうか、別にこれ 作ってた時ストライクウィッチとか別に 始まってないからさ、
はいはい、
あ
ただ単にそのローレグっていう記号とかをひょいと持ってきただけなんだけど、
うん、
まあ、
ちょっと先を言ってたってこと
ですか。先を言ってた、
ね、でもあのパンツって言っちゃうとあのもしかしたらコスプレの人がほらパンツって言っちゃったらあこれは無理だみたいな、ね、パンツみたいな服だって言えば恥ずかしくないっていう、
そうね、
いやいやパンツだってパンツ履いてくる人はいないでしょさすがにコスプレでも、
まあ最終的にパンツじゃないもんということで結論
ファイナルアンサー
ファイナルアンサー
はい、では次お茶、
はい、お、エアコネーム、リュウマさん、
毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。ファーストシーズンお疲れ様でした。あ、そうだったセカンドシーズンスタートおめでとうございます。新しいコーナーで上田さんのブログでやられてますが、修学ルーレシアカーニバルの各キャラの作り方、あ、キャラデザインの話ね、できるまでとかはどうでしょうか、シナリオなどで語られていますが、より細かくはどうでしょうか。
まあまあこれはいろいろ、まあ、僕と上田、まあ どちらかというと上田さんかな、
あのなんかそのキャラクターを作るメイキングみたいな話をなんかブログでやったんだよね、なんかアニメのやつで、
うん、もうてるうんみたいな、
そうね、もうそれも伏せんでいいんだけどまあそうね、これに修学とかルーレシアも多分同じやり方で作ってるんだけど、細かく語ったりはしてないから、うん、でも似たようなやり方でも作ってるし、まあ語ることはいっぱいあるんだけど長いから、まあコーナーにしてもいいのかなっていう気はするけど、まあキャラのことが喋れるし、
うん、
基本まあキャラゲームみたいなのが結構多いから、12月のキャラとかなんか造形をいちいち喋ってたらまあ面白そうではあるんで、
あ、そうだ、ちょっと思い出した、なんだっけ、そのさっきのメイキング、あの、制作者オスのコーナーのネタみたいな、あの、ネタ出しみたいなテーマ。
ああ、言ってたね。
まあ、はどうかってさっき、まあ、僕とビアガで喋ったんですよ。
うん、
まあ、全員さ、その音楽のネタ出しとか、絵のネタ出しとか、
あ
どんなみたいなこと。まあ、
はい、あとなんか、インプットするときに、どの辺に気つけてんのみたいなとか。
あ、そう、あのインプットっていう。
なんか、見方違うよね、みたいな。
ああ、はいはい。そうね、人とは見方が違うだろうし。うん、
まあそんなことも、もしかしたら制作者オツで話すかもしれません。
そうね、俺らがまあ普通にやってることを喋るだけでも、まあ、その、興味深く見れる人もいるだろうし。
うん。鼻をほじる人もいるでしょ
うね。そうね。まあ似たようなことやってる人だったら結構ためになったりするしね。シナリオ書いてる人がその、シナリオをこうやって作ってるみたいなのだったら、ふんふんみたいな。
うん。
まあでもこれはちょっとやってみてもいいかもしれませんね。カーニバル、各キャラの作り方だ。これ長いね、結構。
まあ、なんか次回あたりちょっと喋ってもいいんじゃないですかね。
そうね、じゃあ次回以降ちょっとテスト的にやってみましょうか、
はいはい、
なんちゃのできるまでで、まあキャラだけじゃなくてちょっと曲とか、まあ、シナリオとかに触れてもいいし、
うん、
そんな感じでやってみます。
そうですね、
ありがとうございます。
次、もう一個、ゆうまさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カーニバルコーナー宛て、あ、今日カーニバルコーナーさらっと流しちゃったんですけど、
じゃあここでやってみましょう。はい、どうぞ。
新シナリオとは時系列は、まあ、どのくらい空いてるんでしょう。あ、まあ、その、サブシナリオの時間はいつなのみたいな。
あー、なるほどね。
まあ、収穫の12月で、まあ、ふんふんする話があったんだけど、はいはい、それとは近いのみたいな。あれは結構、1年くらい経ってるんだっけ。
あ、そう。その、カーニバル、まあ、時系列的にはカーニバルイブが一番前で、その、まあ、大体3日後ぐらいがカーニバルで、その、ちょうど1年後が、その、あの、収穫の時期で、うん、する話ですね。
はいはい。だから、まあ、結構空いてますし、うん、まあ、サブシナリオは結構、元のカーニバルと関連した話になるので、それはもう近いというか、3日間、うん、みたいな感じ。
まあ、ちゃんと、なんか、その、時間に意味を持たせるようにはしますけど。
なんか、3日前って、説明はでもしてたかな。
うん、まあ、ちょっと、
一応、ちょっと前話したと思う。う
ん、まあそんな感じですな。
そうですね。というわけで、まあカーニバルコーナーはないんですけど、カーニバルもまあ制作中ですので、
はい。
まあ
一生懸命削らないとね。
そうね。出たらまあ買ってねみたいな。
というところでおはがきは以上。
はい。というわけで普通歌のコーナーは終了。
で、あ、引き続きお便りの方お待ちしております。よろしくお願いします。
行きます。エンディングのコーナー、というわけで、まあ、セカンドシーズンとはいえ変わり映えもなくやってきましたが、うん、
はい、
まあ、今後もまあ一応続けてラジオをやっていくつもりなので、
うん、
まあ、よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
というわけで、まあ、今後の予定としてイベントがまあ10月11月、
うん、
サンクリートコミティアくらい、はい、あとはもう毎度のことが冬コミに向けて何か作ったりするわけですけど、
何、うん、か出すもの決まってる、
サンクリはちょっとまだ 見て、
はい、
コミッティアあたりに多分新作というかカーニバルは一応それ目的で作ってますので、
はい、
まあコミッティアに多分カーニバルパッケージ版が、
はい、で11月の15日 16?
あ、でしたっけ、
15、
うん、はい、できるといいね。
そうですね、カーニバルの制作中ですので、まあ、ぼちぼち情報なんかも出していきます、
はい、
合わせてまあそのコーナーまあ、ホームページ内のコーナーで、まあ、ショートストーリーなんか、ね、はい、いろいろ追加コーナーも。
今作ってますね。すいません、遅れてごめんなさい。
そうですね、壁紙も遅れてますんで、まあ、ぼちぼち追加されてきますんで、見てください。ラジオも、まあ、引き続き、2週間くらいまた、のスパンで更新していきます。
うん、
まあ、お題とかがあると、なんか、喋ってほしいことを喋ってもらえるかもしれないので、
はい、
まあ、気軽になんか出していただけると。
ストライクウィッチーズのパンツの柄どれがいいですかね。悩ましいですね、みたいな。まあ3人で意見が合わせて殴り合うみたいな。
まあズッキーニかな。そんなんええっちゅうね。というわけで、セカンドシーズン、まああんま変わり映えもしないですが、まあよりなんか突っ込んだ話を、うん、まあ今日も結構したような気はするし。
うん。うん、なんか方向性固まってきたよね。
そうね。
まあ固まることはいいのかは知らないけど、でも悪くはない
な。まあ誰に向かってるのかわかんないけど、うん、一応まあ。
でも方向性がもう定まってるから、うん、なんかね、面白おかしく話すような感じのラジオではないから。
そうね、ちょっとなんか真面目な顔で聞いてほしいとは言わないけど、まあ別に聞きたい人は聞いてみたいな。他の声優さんが出てる楽しいラジオを聞きたい人はそっち聞いてみたいな。それはそれでいいし、みたいな。
うん、
こっちは出ないからね。
そう。まあ僕はそういう声優のラジオを聞くんだけどね。
そう、僕も聞くんだけど。
まあ僕もね。
まあとりあえず興味ある話に持っていければいいなと思うので、これからもこんな感じでセカンドシーズンやっていきましょう。
イエーイ。
というわけで言い残したことありますか？
いや、
何も
、はい、
まだこの消極的な。
そうね、時間いっぱいまあちょこちょこ喋ったんで、うん、この辺で。お相手は上田美人と
武田と
白夜でした。
終了。
終了。
さよなら。